なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、トッシーさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで皆様、本日から11月でございます。いよいよ2023年、残すところあと2ヶ月となりました。信じられないね、え本当に信じられないというか、早すぎますよね。なんかね、もうね、年々早くなっていく感じがするんですよね。しかも9月ぐらいからね、ツアーに出る回数を増やし始めてるので、よりね、1年がすごく早く感じるようになりましたね。やることにね、こう割れてるって言ったらちょっと言い方があれなんですけれども、もうね、ツアーがあるとそこに向けてやるべきことがね、たくさんあるんですよ。それを一個一個こうね、積み重ねていくというか、そうすると何月何日までにこれをやんなきゃいけない、次はこれをしなきゃいけない、そしたらそれをこなしてから反省したりとか、ライブレポ書いたりとかで、また次につなげるね、行動をしていかなきゃいけないってなると、本当に早くてね、あと2ヶ月で終わってしまうのかっていう感じなんですけれども、だいぶね、朝晩の冷え込みも激しくなってきて、まあ、その一方でね、日中は結構あったかいんですよ。なので寒暖差とかもあると思いますし、お互いね、体調を管理しっかりしながらですね、毎日を元気に過ごしていきましょう。ということでね、冒頭でもね、クレジットを読みさせていただいたんですけれども、本当にたくさんの方のね、応援によってこのジンギスカンパイに成り立っております。そしてラジオメールをですね、毎週送ってくださっている方、実はこのラジオを聞いてるけどラジオメールを送るのドキドキするなっていう方もですね、この番組は皆様の応援があって、そして、皆様のね、ご協力があって、みんなで作っていく番組なので、もしね、今までね、メール送ったことないけど送ってみようかなっていう方は大歓迎ですので、またね、一緒に、11月からもね、このジンギスカンパイ楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ではでは、ライブの感想メールいただいておりまして、嬉しいですね、ありがとうございます。ではお読みしていきたいと思います。まずはですね、静岡の山丸さんからでございます。ありがとうございます。山丸さん、そしてこの後ね、もう一方を読みするんですけれども、お二方はですね、10月の21日の土曜日に、静岡県の藤枝市蓮華寺池公園にて開催されました、藤枝音楽祭のね、感想を書いてくださっております。ありがとうございます。では山丸さんからのメッセージをお読みしたいと思います。藤枝音楽祭お疲れ様でした。シータンの心励まされる曲で元気をもらいました。シータンやファン同士の親睦も嬉しく、とても楽しいイベントでした。ストレス社会、シータンの笑顔と素敵な音楽で癒されているファンも多いと思います。これからも素敵な音楽よろしくお願いします。また見に行くのが楽しみです、ということでね、メッセージをいただきました。ありがとうございます。そう、このね、藤枝音楽祭っていうのは、ピアノ弾き語りシンガーソングライター浅場ゆきさんが主催をされておりまして、今年でなんと第24回目ということで、昔はね、私が、この藤枝音楽祭を知った当初はピアノ弾き語りオンリーのイベントだったんですよ。なのでギターのね、アーティストさんは出演できなかったわけですよ。さらに1年にね、春と秋2回開催されておりまして、でそこからですね、年々ね、進化を重ねて、今はね、ギター弾き語り日もできただけではなく、ユニット日だったりとか、今年はね、バンドさんの演奏とかもね、入ってたりとかして、なんかね、本当に年々パワーアップしていくなっていう感じがしております。ね、すごいですよね。 この音楽祭、私はね 2days 行われたうちの1日目に出演をさせていただきまして、1日目のねお昼の部ですね、夜の部もあったんでね今年はね、ということで、藤枝音楽祭出演をさせていただいたんですが、今回なんとトップバッターだったんですよ。2日間のイベントのトップバッターということで、ゆきさんとね実行委員の皆さんに頼むよってね。さらにさ、そこまでねプレッシャーかけられてたわけではないんですけど、これ私の中で感じてることね、やっぱり最初ってすごい大事なのよ。最初と最後ってすごく大事だと思っていて、トップバッターをねこの人にだったら任せられるだろうと、そういうねやっぱりねこう藤枝音楽祭のスタートを切る大事なポジションに、私を選んでいただいたので、やっぱりねこれは盛り上げなきゃとね。現地にいたお客さんからもね、なんかね最初がねこれによって藤音が盛り上がるかどうか決まるねなんて言われてさね、本心じゃないと思うんですけれども、そんなことまで言われてさ、プレッシャー感じないわけないじゃないですか。でもしっかりやり遂げました。私の中ではね 200% 最高のステージをできたんじゃないかなと思っておりまして、でもそれはなんでかというと、朝早くからねオープニングが10時からだったわけですよ。私のステージは10時20分からね、そんなに朝早くからねみんなが来てくれたのよ。しかも、いつもね配信してるワンセブンライブのリスナーさんが初めて会いに来てくださったりとか、私にとってもねすごい嬉しいこともたくさんあって、しかもね配信を見てくれてるみんなもねすごい応援をしてくれて、もうそれでパワーもらったよね。やっぱりね私のこのお仕事っていうのはお客様ありきなので、本当に、皆さんがねいてくださっての私だなっていうふうに思いました。山丸さんもねありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしております。そしてもう一方、岐阜県のこばちゃんからです。ありがとうございます。10月21日藤枝音楽祭に応援に行きました。朝からボランティアでお手伝いもしていたら、何にもないところから作り上げてるんだなとしみじみ感じました。好きな曲の虹のようにも聴けて嬉しかったです。トップバッターで盛り上げてくれました、ということでね、こばちゃんもね来てくれたのよ朝早くから。私はね前乗りして、手作りの音楽祭なので、お手伝いをねちょっとでもできたらいいなと思って、お手伝いをね当日の朝も行かせていただいたんですけれども、もうねやっぱり何もないところからこう作っていくっていうのが本当に、手作りの音楽祭ならではだなと。でもそこによってまたねお客様とね、実行委員の皆さんと、関係している皆さんとね絆がこう深まるわけですよ。だからねなんか素敵だなっていうふうに、私も大変なこともねもちろんたくさんあるんですけれども、それ以上に得られるものの方が大きいんじゃないかなって、そんな風に感じております。こばちゃんもね朝早くから来てくれて、お手伝いもねしてくれて、本当に嬉しかったです。重たい荷物をねみんなで運んだりとかね、こういったこととかもねなんかすごく思い出というかね、撤収作業はね私は今回翌日ね、女子プロレスラー倉垣翼さんの復帰戦と重なってしまって、そちらの応援に回ったので、藤枝音楽祭2日目はね、現地にいることはかなわなかったんですけれども、お手伝いをね、撤収作業とかものものしてくださった皆様にも本当に感謝だなと思いました。屋台とかもね今年は8店舗かなね、たくさんの店舗さんが、出店されておりまして、グルメもね私もすごくね楽しませていただいてね、最高の2日間になったんじゃないかなって皆さんにとってもね、そんな風に思います。ということで、今回はね藤枝音楽祭の感想メール、山丸さんとこばちゃんからいただきました。ありがとうございます。ということでここで一曲、手作りの音楽祭、全く何もないゼロの状態からスタートすると、そんなところにかけまして、阿部静香で原点と書いてゼロ、この曲をお届けしたいなと思います。聴いてください。ゼロ
単調に手を振り踏み出した一歩、踊る心キュッと締まる胸、 私なのに押し寄せる寂しさ溢れる涙ぐっとこらげた飛行機の窓に映る過去の自分舌を向けば曇り空顔を上げて行こう始まりがあって結ぶ手が上がって続いてゆくこの道に歩き続けてもない私の ゼノン。満員電車に揺られ働き
安部静香のジンギースカンパイ。安部静香でゼロお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。本日11月の1日はワンワンワンで犬の日と言われておりまして、まあ、今月ね11月の11日もねワンワンワンワンでねもっと犬の日な感じがするんですけれども、せっかくね今日が水曜日でジンギースカンパイの日ということで、私もね大好きなね犬の話をしてみたいなと思いまして、今回のテーマはですね好きな犬の種類はまたは、犬にまつわる話ということでメールを募集させていただきました。メール募集の記事にも書かせていただいたんですが、私はねこれまでに6匹、合計6匹のワンちゃんをですね実家の方で飼っておりまして、最初のワンちゃんがですね私が中学生の時だったと思います。シェットランドシープドッグ通称シェルティのシエル君、そしてミニチュアダックスのレイン君、そして、シェルティのソラ君、パピヨンのルナちゃん、そしてカニヘンダックスのレイちゃん、さらに最近ですねもう一匹増えまして、ミニチュアダックスのチャッピーちゃんということで、合計6匹。ただ、そのうちの3匹はね虹の橋をもう渡ってしまってる状態なんですけれども、今実家にはソラ君、レイちゃん、チャッピーちゃんのね、3匹がいる状態です。もともとね私昔から犬が好きだったかと言いますと、実はねそんなことないんですよ。小学生の時にむしろ私ね犬嫌いだったんですよ。じゃあなんでねそこから犬が好きになったかっていうこともね、話していきたいなと思うんですけれども、小学生の時にジャングルジムがねあの校庭にありまして、でみんなでねこう遊んでたんですよ。滑り台滑ったりとかしたら野良犬がね学校に入ってきたんですよ。それで野良犬が入ってきてしまって、もうねワンワンワンワン吠えるからすごい怖くって、私ジャングルジムに登ったんですよ怖くて。だけど鬼でなくなっちゃってね、もうジャングルジムの下にワンちゃんがねこう構えてるわけですから、だからもうすごい怖くって泣きじゃくって、もうね犬なんて大嫌いって思ってたの。 だけど、その当時ね、名犬ダッシーっていう、アニメでね、その時はやってたのかな、名犬ダッシーっていう番組がやってまして、それを見たらシェネティ、まあコディ犬だったんだよね、その時はコディ犬で、そこから犬がね大好きになったんですよ。大好きになったね、もうねすごい可愛くって、そこから犬が好きになって、私がね、あのペットショップに通うようになったんです。小学校の帰りとかにペットショップに寄り道して犬をね見てから帰ってた。でお母さんそれ気づいてたんですよね。でまた犬見てきたのかいみたいな、うちでは犬飼えないからねなんてずっと言われてたんですが、ある日、パン屋さんのね、食パンが入ってるぐらいのサイズの箱をお母さんが買ってきたんですよ。でそれをね開けた時に、まあ、食パン、お母さんパン好きだからさ、またパン買ってきたのかなって思ったら、そこに入っていたのはなんとシェルティの赤ちゃんだったんですよ。それが私とねシエル君、一番最初に飼い始めたシエル君との出会いで、お母さんがね、あんた犬好きでね、いつもペットショップに行ってたの知ってるよって、それで買ってくれたっていうのが始まりだったんですよ。これね、私の話だけでね後半終わっちゃいそうなぐらいね、このワンちゃんにまつわる話っていうのが本当にたくさんあるの。だけど、せっかくね皆さんからねメッセージをいただいておりますので、またねこの続き、このねシエル君っていう子はすごく賢くてね、その後にね家族と仲良くなれたエピソードとか本当にいっぱいあるの。でもこの話はまた次回にしましょうかね。皆さんからいただいたメッセージをお読みしていきたいと思います。まずは、この方、静岡のウッチーさんからです。ありがとうございます。僕はこれまでに1回犬を飼っていたことがあります。小学校4年生の時に家に犬が来たと思いますが、正式には兄の犬です。兄が選んだのがシェルティでした。めちゃくちゃ可愛いと思ってシェルティしか知らなかったですし、そう思えたのかもしれませんが、今でも愛犬だったシェルティが一番好きです。兄がパールと名付けてみんなで可愛がりました。本当に楽しい15年間を与えてくれたパールに感謝していますし、僕がシータンと出会った頃にシータンの実家のワンちゃんの話を聞いて身近に感じられたというか、そういうことがありまして、シータンのファンになったきっかけかもしれないので、結びつけてくれたことにも感謝します。やはりシータンを応援している中で、ワンちゃん一番好きなシェルティのことを、僕もパールのことをよく思い出しますよ。ありがとうございます、ということで、そうね、もうねシェルティといえばウッチーさんですよ。私もね初めてねその話をした時のことねよく覚えてますし、私がねその時に会いたいっていう楽曲をね歌ったんですよ、シエル君の話をしながら。そしたらウッチーさんもそこに共感をしてくれて今につながってるんだよね。だから、その時にねパール君が結びつけてくれたのかもしれないね。すごくね嬉しいです。私もシェルティ大好きなんでね、ウッチーさんメッセージありがとうございました。続きまして、串田のハートマちゃんからありがとうございます。犬は遥か遠い昔、子供の頃に白い色の犬を飼っていました。よく遊びに行った親戚の家ではマルチーズを飼っていました。コリー犬を見るとなんとなく頭が良さそうに見えるのです、あ、思えるのです。スピッツはよく吠える印象があります。ブルドッグを見て思うのはやっぱり存在感があるなぁと感じることです。昔101匹ワンちゃんという映画を見ました。今はあらすじは覚えていません。スクリーンの大きさに驚いた記憶があります。犬にまつわるお話は思いつきませんでした。好きな犬の種類はコリー犬ということにしておきます、ということでね、ありがとうございます。ちょっとねお時間の都合上ね最後まで全部お読みすることができなかったんですけれども、そう私はねワンちゃん派なんですけれども、女子プロレスラー船垣翼さんのお家では猫ちゃんをね飼っておりまして、猫がね10匹ね、すごいよね、10匹も猫飼ってるって。身近にねそんな方いなかったので、そこで猫 のね可愛さも私は知ってったわけなんですけれども、断然犬派だったんでね私はね。で今ね言ってくれてたんですけれども、コリー犬、じゃあねなんでコリー犬じゃなくてシェルティを飼ったのかというと、まあコリー犬をねちょっと小型にしたのがシェルティみたいな、見た目的にはほぼほぼ一緒なんだよね。でさすがにね実家はね2世帯住宅で3階建てだったんで、まあ、家の中でね犬を飼いたいと思った時にやっぱりコリー犬だとちょっと難しかったんですよね。っていうのもあってシェルティっていうね感じになりました。実家に帰った時にねたまに配信でねワンちゃんたちを映すことがあるんですけれども、きっとねそんなワンちゃんたちの姿にねハートマちゃんもね癒されてくれてるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。 では最後に串田のひろちゃんからです。ありがとうございます。ワンちゃんがテーマということで、どちらかというとワンちゃん派のおいらとしてはテンション上がってますということでね、ありがとうございます。小さなワンちゃんも可愛いのですが、全身でスキンシップをして癒されたいので、大きなワンちゃんの方が好きですね。8年前まで飼っていた黒のラブラドールレトリバーはまさに理想のワンちゃんで、おとなしくてお利口で、しかも女の子だったので、いつもおいらにべったりで大切な家族の一員でした。犬はちゃんと家族の中で一番誰が偉いのかよく分かっているようで、まだ息子が小学生だった頃の面白いエピソードがあります。オイラと息子がリビングの床でゴロゴロしながら、オイラは本を、息子はゲームボーイで遊んでいました。すると玄関のチャイムが鳴りました。ワンちゃんあるあるですが、チャイムが鳴ると吠えながら玄関まで走っていくというのは、ワンちゃんを飼っている方なら共感できると思いますが、その時です。オイラはちゃんと避けて進んでいったのですが、息子の背中を思い切り踏んづけながら玄関まで向かっていきました。彼女にとって息子は自分よりも格下という認識だったのでしょう。そんなエピソードはまだあります。ケンタッキーを買ってきて家族3人で食べていると、欲しがる彼女の視線が痛いほど突き刺さったのですが、これは食べられないよとちゃんと諭して離れていったのですが、息子のところに行くとなんと飛びかかって強奪しようとしたのではありませんか。さすがにこれはいかんと思って叱ってやりましたが、もともと頭のいいワンちゃんなので、こいつなら大丈夫だろうと判断したのでしょうか。とにかくお利口なゆえにずぬがしこくて呆れるようないたずらもたくさんしましたが、オイラには従順でとても可愛い子でした。8年前に虹の橋を渡ってしまいましたが、彼女の遺骨はうちの仏壇の隣に今も置いてあります。諸説ありますが、愛犬の骨はそばに置いておくと家族や自分を守ってくれるとも言われています。おいらもそんな彼女とこれからも一緒に暮らしていこうと思います、ということで、ねえ、これね、共感しかないですね。共感しかないねえ。そう、ワンちゃんってね、家族の中で誰が偉いのかっていうのを見てるんだよね。そうだから私もね、こういう面白いエピソードたくさんありますよ。ね、うちもほら3姉妹だったから、妹がやっぱり一番下に見られてたりとかして、やっぱりね、舐められちゃうんだよね。すごくね、分かりやすいのが、散歩に行った時に、本来ワンちゃんってね、こう飼い主と並んで歩くか一歩引いて歩かなきゃいけないのに、妹がリードを持った瞬間にズンズンズンズンね、前に行っちゃうんですよ。ね、自分が主導権を握るんだぐらいな感じでね、どんどんどんどんね、先に行ってしまうね。だけど今実家ではね、お母さんと主にね、義理のお父さんが見てくれてるので、まあ、絶対そんなことしない、先に行かせないもんね。ワンちゃんたちはね、本当に賢いし、自分のポジションも分かってる彼こそ舐められないようにね、最初が、肝心だったりするんですけど、ついつい可愛くてね、甘やかしてしまったりとか、あとはね、絶対に良くないんだけど、やっぱりね、こう食べ物をあげたくなっちゃうのよね。こう可愛い顔でね、テーブルの下とかでさ、うるうるした目で見つめてくるとあげたくなっちゃうの。もうそれをね、ぐっと我慢するのが結構しんどかったりとかね、犬に関するエピソードはね、本当に私もありすぎちゃってね、またいつの日かこの話ね、していけたらいいなと思います。感動のエピソードとかもたくさんあるからね。ということで、ここで一曲、阿部静香でハリネズミという曲をお届けしたいと思います。小さい頃から大事にしているものは、大人になってからもずっとずっと大事にしていきたい、そんな思いを綴った楽曲です。聴いてください、ハリネズミ。
くれてるのだから、君は高鳴る。 なかなも大切にするからね。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でハネズミお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。まずは11月の4日から次のツアーがスタートするんですけれども、久しぶりに広島県の福山に行かせていただきます。11月の4日の土曜日の夜、福山の明治館5選というね、お店なんですけれども、こちらで夜の7時からライブ開催いたします。ワンセブンライブでね、お会いできたリスナーさんともこの日に会えることになっておりまして、すごく楽しみなんですけれども、福山に行くこと自体が久しぶりなので、ぜひ、現地の、ね、皆さんとも、お会いできることを楽しみに行かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。そして翌日から名古屋ライブ 2days になります。11月の5日の日曜日、名古屋のムーンストーンさん、こちら3組によるね、アーティストさんのライブということで、阿部静香もね呼んでいただきましてありがとうございます。まだね、出演時間はこの番組の収録を行っている現時点では出ていないんですけれども、確かね7時半以降だったと思うので、もしね間に合うよっていう方はですね、ぜひぜひよろしくお願いします。そして11月の6日の月曜日は名古屋のハートランドさんのライブとなっております。5日6日はね、あ4日もか、456、どの日もねチケットの、有料ライブとなっておりますので、ぜひ皆さん SNS とかねブログ等で詳細ご確認の上、行けるよっていう方はぜひご連絡をいただけたら嬉しく思います。そして11月の11日、この日はですね土曜日、八王子のアートムーチョというねイベントに出させていただきます。今年の5月にもね参加をさせていただいたんですけれども、東京のねこういったフリーライブ、フリーイベント、入場無料、観覧無料、こういったイベントに出させていただけるのはすごく貴重です。ぜひ皆様のね応援があっての私なので、この日もですねぜひ、出演時間が午後1時30分からとなっております。横山町公園だったかな、会場がね、ぜひ、応援に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手が拝借、今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
うまくごまかしてきたけど今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせる自分4. たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしくいい。 笑顔でいれる、それだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるための魔法。